こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は歴史人口学者エマニュエル・トッドが、ロシアのウクライナ侵攻を中心に、米欧の対ロシア政策、中国との関係、そして中東情勢までを視野に入れて、国際秩序の変化を読み解く新書です。単なる時事解説ではなく、家族構造や人口動態、社会の宗教性や教育水準といった、一般の地政学書では扱いにくい社会基盤のデータを手がかりに戦争を文明史的に捉え直します。タイトルが示す通り、著者は現在の対立を局地戦ではなく、すでに始まっている世界規模の戦争として位置づけ、欧米の覇権の揺らぎとその帰結を考察します。国際政治を目先の軍事バランスだけで理解したくない読者に向けて、構造的な見方を提示する一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ウクライナ戦争を局地紛争ではなく世界秩序の転換点として読む本書の出発点は、ウクライナ戦争を単独の地域紛争として扱わず、世界秩序の再編を示す出来事として捉える点にあります。トッドは軍事衝突そのものよりも、その背後で何が起きているかを重視し、米国と欧州がロシアに対してどのような戦略的反応を示したのかを問います。ここで重要なのは、戦争の勝敗を戦場の占領地だけで測らず、外交的影響力、経済制裁の危機感、同盟関係の変質まで含めて評価する視点です。著者はロシアへの対応が欧米側の結束を強めた一方で、その内部矛盾も露出させたと見ます。つまり本書は、戦争を過去の延長線上の事件ではなく、冷戦後秩序が崩れ始めた兆候として分析しているのです。次に、家族構造と人口動態から国際政治の真相を読む方法、トッドの特徴は外交や軍事の表層だけでなく、家族制度、出生率、教育の広がり、宗教の残存度といった社会の基礎条件から国家の性格を説明しようとする点にあります。本書でもその方法論が国際政治の分析に生かされています。例えば、国家が長期的に強さを維持できるかどうかは、兵器の数や GDP だけでなく、社会がどれだけ自己統制力を保ち、共同体の連帯を維持できるかに左右されるという見方です。こうした発想は、短期のニュース分析では見落とされがちな要因を可視化します。戦争や制裁の影響を受けるのは軍隊だけではなく、人口構成や労働力、教育水準、社会の信頼構造でもあります。本書は国際政治を社会学的に再定義し、国家の行動を長期的な人口社会の条件から理解するための枠組みを示しています。さらに、米国覇権の変質と欧州の従属的な立場への注目、本書では米国を中心とする西側同盟がなお強大に見える一方で、その覇権が質的に変化し、以前のような安定した指導力を失っているという問題意識が示されます。特に注目されるのは、欧州諸国が米国の戦略に従いつつも、自立した外交判断を十分に示せていないという構図です。トッドは、欧州がエネルギー安全保障、対ロ関係で米国依存を深めるほど自らの産業基盤や政治的裁量を弱めていると見ます。ここでの論点は、単にアメリカ批判をすることではなく、同盟が対等な協力ではなく、非対称な従属関係になったとき、国際秩序が不安定化するという点です。ドイツとロシアを結ぶエネルギーインフラをめぐる議論も、その象徴として読み解かれます。本書は、欧州が安全保障のために選んだ選択が、長期的には自己弱体化につながる可能性を提示します。そして、ロシアと中国への対応が小国への圧力として現れるという逆説、トッドは、大国同士の対立が深まると、その行き詰まりが小国への圧力や軍事行動として表面化することがあると論じます。本書でも、ロシアや中国との直接対決が難しくなるほど、米国やその同盟国は別の地域で強硬姿勢を取りやすくなるという構図が示されています。これは、力の誇示が必ずしも実力の証明ではなく、むしろ自信の喪失や戦略的行き詰まりの反映であるという見方です。イランや中東、ラテンアメリカなどへの視線は、その延長にあります。大国に対する実質的な勝利が難しいとき、周辺地域に圧力をかけて支配力を誇示する。この逆説を本書は鋭く捉えています。したがって本書の議論は単一の戦場に閉じず、国際システム全体で力がどう迂回し、どこにしわ寄せが来るのかを考えさせます。最後に、予測不能な時代に必要な感情ではなく構造で考える国際認識、本書の実用的な価値は、結論の是非を超えて、国際情勢を構造から考える習慣を読者に与える点にあります。日々のニュースは、選挙、首脳会談、制裁、選挙といった断片的な出来事を追いがちですが、トッドはそれらを社会の疲労、産業の弱体化、人口構造の変化、同盟の非対称性に結びつけて読み替えます。これにより、表面的な善悪二元論や単純な勝敗予測から距離を取ることができます。また、本書は断定的な楽観論や悲観論を提供するのではなく、 世界がより不安定で読みづらい局面に入ったことを前提に、どの情報に注意すべきかを示します。つまり、時事解説の読後感よりも分析の基準を更新する読書体験に近い一冊です。国際政治をニュース消費で終わらせたくない読者にとって、思考の土台を組み替える役割を果たします。結論として、本書はウクライナ戦争や米欧関係、中国の台頭、中東の緊張を、単発の事件ではなく世界秩序の変質として捉えたい読者に向いています。特に地政学や現代史を学ぶ人、国際報道を日常的に追う人、あるいは既存の西側出身の説明に違和感を持っている人には、多くの示唆があります。実際の利点は賛否を超えて国家や同盟を人口動態や社会構造から読み直す視点を得られることです。戦力比較や外交文言だけでは見えにくい長期的な衰退や従属のメカニズムを考える助けになります。類書の多くがニュースの整理にとどまるのに対し、本書は分析の前提そのものを問い直す点で際立っています。断定の強さゆえに異論も出やすいですが、その分読者に思考の軸を強く残す一冊です。国際政治を構造的に理解したい人にとって、かなり個性的で記憶に残る本と言えます。ご支援いただける場合は、エマニュエル・トット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。